聞いてーな、よってーな、この指とーまれ、みえのエンジェルアンテーナ、始まります。
あなたの夢は何ですか。
こんばんは、ラジオパーソナリティの浜口みえです。記念すべき1回目、デビューでございます。ああ、まさかまさか自分が漠然と思い描いていたラジオパーソナリティの夢が叶うなど思っても見なかったです。この場を与えていただいた方々に感謝、そして皆様のおかげでございます。ありがとうございます。この番組は私が小さい頃から持病があって、その影響がだったり敏感だからこそ周りの意見や環境を受けすぎて自分がどんな人間がわからなかった、でも自分探しをして分かったことがあります。人よりたくさん失敗してきたから分かることだったり、その経験を話すと人からなんて面白いのって言ってもらえるので、基本的には私が面白いって思ったことやこれは伝えたいって思ったことを伝える番組です。そしてわざわざこのチャンネルにこのお時間に合わせていただいた方、ありがとうございます。本日は夢の種放送局大阪スタジオスタッフの石投げ絵里さんとともに二人で進行していきたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はご縁、貢献、応援をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストを呼びたいと思います。大阪スタジオスタッフの石投げ絵里さんです。よろしくお願いいたします。
はい、大阪スタジオ PA の石投げ絵里です。みえさん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてついに放送が始まったということでデビューおめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、ついに始まったわけなんですけれども、はい、今心境いかがでございましょうか。
ドキドキしてるのとワクワクしてるのと、あ、やっと来たなっていうのとなんかいろんな感情が混じっていて本当に嬉しく思ってます、
はい、いろんな感情が混じってでも嬉しいなっていうね、こう感じてらっしゃるということで、はいはい、今日はねぜひその気持ちをもう味わいに味わいに味わい尽くして、はい、こう書いていただければなと思っておりますので、はい、はい、ご一緒によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組ですね、今日からみえさんがこう進行していく番組となるんですけれども、そんなみえさんどんな方なんだろうとね、こう思ってらっしゃる方たくさんいるかなと思いますので、今日はですね私がゲストインタビュアーとしまして、こうみえさんのあれとかこれとかいろいろこう引き出させていただいて、皆様にみえさんをご紹介するというね30分にできたらなと思っておりますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、一旦ここでジングルを挟みまして、早速本編入っていきたいと思います。はい、では早速本編入っていきたいと思うんですけれども、改めて自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、皆さんはじめまして、年齢不詳の小指キャラクターのラジオパーソナリティの浜口美恵です。私が住んでるところは大阪府で、私はコスモス畑とかカエルがゲコゲコ鳴くようなところで、最寄りの私鉄の駅まで バスで40分ぐらいかかるところで、まあ、ちょっとした田舎なんですけどそういうところで生まれ育ちました。で3歳までは、まあ、おしゃまな女の子、まあ、しっかりしてるような女の子でした。私の体にちょっと異変が生じたのは3歳の頃で、それから持病の影響か、もう何をしてもダメな子供とか、勉強も運動もまるでダメで続かなくて、怠け者とか言われたりとか、人間じゃないとか散々言われたりとか、バカにされたりいじめられたりしてきたことがあって、それでいつしかちょっと性格もひねくれ曲がっちゃって、なんか天の弱みたいな部分も出てきちゃったりして、まあ、そういう子供だったんですね。で短大、まあ、卒業してから就職するも、まあ、みるみる落ちまくって、お金がどんどん減っていって、やっと合格した会社も6ヶ月で退職しちゃって、アルバイト行ったりとかしても倒産しちゃったり、シフトカットとかパワハラとかね。でもなんかみんなになんか負けたくないから一生懸命頑張って働いたりしたけど、頑張れば頑張るほど病気が悪化しちゃって、もう何度も倒れて精神も病んじゃったりとかして病気で引きこもっちゃったり、家族の問題勃発して家族は治らない病気になっちゃったりするし、頼ろうとした人には裏切られたり、もうお金もなんかそこ突きかけちゃったりして、自分は一体何だったらできるんだろうかなと思って、何だろう、何者なんだろうって病気だし悩んで、でもそんな人生でも楽しむ権利はあるし、みんな楽しんでるから私だって楽しいことあるよ絶対って思って、まあ、それから自分の在り方とかいろいろ考えたりとかしてたら、自分なりにこう分かったことがあって、そしたらなんか人に伝えたいなって思って、でそれでまあそういうふうになんか伝えるってなんかやりたいなって思った、まあ、そんな私です。
ありがとうございました。もうなんか聞いてて、いやーすごく大変なこう人生を歩まれてこられてたのかなっていうのをすごく今初めて気づいて、っていうのが今日ここに来られてこう出会ってからこうお話ししている中で、そんなのを全く感じさせなくってそうなんですね。なのでこれ多分最後の方にこう自分ができることとかをこう考えて、なんか楽しむ権利は自分にもあるし、なんかあり方こうどうしていったらいいんだろうみたいなことたくさんたくさん考えてこられたみえさんが今ここにいるんだなっていうのを今すごい私実感しましていやーちょっとびっくりしました。なんか私が今聞いてるだけでちょっと泣きそうになっちゃったんですけれども、ね、でもこれ住んでらっしゃった、もともとね住んでらっしゃったとこがこうコスモス畑がとかカエルがゲコゲコとか、はい、もうバスを40分ぐらい乗らないとこうたどり着けないようなとこにいたえっていう、ね、はい、そんなとこに住んでらっしゃったっていう、ね、はい、ことなんですけれども、はい、でももう3歳の頃からこういろんなことがあって、怠け者って言われたり人間じゃないって言われたりっていうところで大変な思いをされてきたのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、ね、その時のことを振り返るのもあれかなと思うんですけれども、やっぱり自分の中ですごい葛藤とかそういうのがあったんでしょうかね。
まあ、ちっちゃい頃はやっぱりあんまり分かってないですね。なんか、うん、4、5歳の時なんて私は普通の子だと思ったし、他の子と 何にも変わりないのに、周りからかわいそうかわいそうって、なんで私ってかわいそうって言われるんだろうって思ってて、でそうしたらいつしか私ってかわいそうな人間なんだって思い込むようになっちゃって、そしたら悲劇のヒロインみたいになってしまって何をしてもダメなんだなってちょっと思っちゃったりとかするようになりましたね。なので年を重ねるほどそういう気持ちが強くなっていきました。はい、
気持ちが強くなっていったのがすごいなと思うんですけれども、ねえ、先ほどこう人間じゃない怠け者みたいな話が出て、ね、突然短大に行ったので
間がねないからね
もうそういうのをいろいろ経ての、ね、まあ、こうやっていく中で、なんかそういう自分の病気っ ともこうなんか向き合い方とかがどんどん分かってくるような感じとかだったんでしょうかね。
そうですね。でも正直その向き合い方というよりかは受け入れてなかったって方が大きくて、自分は普通の人と何ら変わりないし、親とかもみんなね普通の子だ普通の子だって言うんで、
うんうん、
別に何も変わりないのになって思ってたんですけど、
うんうん、
でもやっぱりなんか他の人から見るとねやっぱりそうじゃなかったみたいで、
うん、
それを自覚した時にやっぱりなんかちょっと受け入れなきゃいけないなっていう瞬間があったんで、
うんうん、
そこからちょっと意識を変えていくようになりました。
受け入れないといけないなっていうタイミングがあって、
うん、そうですね。
でもそこから思ってなかなか自分って変えられないかなと私は思うんですけど、難しいなと思うんですけど、そこは変えていけたんですね。
そのきっかけがやっぱり家族がちょっと治らない病気になっちゃって、
うんうん、
私が元気じゃないと家族を支えられないし、
うんうん、
他の人はどんどん幸せにっていうかね、あの同級生とかは私から見たらもうね、お花畑歩いてるような感じに思えて、
うん、
なんで私いつも地下を歩いてるんだろうって、
うん、
私だって同じだからお花畑に行けるよね、
うんうん、
そう思ったらこれはもう変えるしかない、意識を変えるしかないって思いました、
うん、
その時にね
思って、
うん、
変えて
変えて、まあそのね変えるっていうことも、まあ、そこもやっぱりターニングポイントで、
うんうん、
やっぱりなんかあのその持病の影響で、まあ、こんな同じ病気を持った人だったらきっと分かってくれるやろうっていう人が現れたんですよ、
うんうん、
でその人に、まあ、全てを話しました、
うんうん、
でもそれ言ったら全然違う答えが返ってきて、もうあなたこのままだったらもう絶対もう生活保護になっちゃうよみたいなこと言われちゃって、
うんうん、
でもそれでもう涙が止めどなく溢れてきて、
うん、
そしたらもう泣き倒して、
うん、
そしたらなんかもうなんか腹立ってきて、そしたら自分らしく生きてやるってなって、
うん、
絶対負けないわって思って、
うん、
それも一つのきっかけだったんです、う
ん、
そうなんです。それで自分のことをちゃんと知ろうって、
うんうん、
ちゃんと向き合ってちゃんとなんか、うん、なんか整えないといけないなって思って、
うんうん、
そこからそれもありました、
は
い、いくつもいろんなことが重なって、
うんうん、
自分改革を少しずつ始めていったって感じですかね、うんうん、
なんかこう自分改革をしていく中でやっぱり自分の中でこう変わっていく感覚とかってあったんでしょうか。
いやあんまりなかったですね。ただ本読んで、
うんうん、
自分は今までかわいそうな人間だと思ってたけど、
うんうん、
ちょっと待てよと思って、
うん、
住むとこあってご飯食べさせてくれる親がいて、
うん、
まあ面白いお兄さんがいて何がかわいそうなんだろうって思って、うんうん、はって気づいて、私かわいそうじゃないなって思って、
うんうん、
むしろこんないろいろあったら天然記念物ものだからきっと人になんか言えることとかあるんじゃない、
うんうん、
って思って、
うんうん、
そう思って、うん、過ごして、うん、まあでも、うん、本読んでそういう風にだんだん年数かけて思っていたっていう感じですかね、うんうん、すぐにはそういう風にはなれなかったですけどね。
でも本当こういろいろあってのきっかけがあっての変えようと思って本読んでちょっとずつちょっとずつ何年もかけて変わってきてっていうことで、はいはい、で今こう私が見た感じでは特にそんなことは言われるまで全く気づかなかったっていう、はいうん、ところではあるんですけれども、なんかでもこう打ち合わせで聞いたところによると結構なんか好きなものも多いのかなっていうのを思って、
はい、
うん、そういうのもあれですか ね、変えていく中とかでいろいろ楽しめるようになったりとかだったんでしょうかね。
そうですね、なんか私が好きなことって何かなって思って、であのリストに書き出してみたんですね。そしたらなんかいっぱい出てきまして、あんなことも好きで、あんなことも好きだったんだ、見逃してたけどいっぱいあるんだなってことに気づいて、である時にこうふーっと、私フェルメールの美術展に行ってみたいってなって、天王寺のその時開催されてるフェルメール展に行ったんですよ、そしたらそこで、解説ガイドみたいな音声ガイドを初めてつけたんですね、それで絵を鑑賞してたらもうすごく楽しくて、もう感動して、こんな楽しいことってあるんだなって思って、私美術館好きだわってなって、そしたらそこから博物館とか、入ったりとかして、そしたらまたなんか面白くって、私美術館とか博物館すごい好きだわってなって、めっちゃ面白いってなって、そういう、もういろんなことをなんかこう好きなことを、なんていうのかな、探していったりとか、インスピレーションで降りてきたとこ時とかの、行ったりとかしてると、あ、やっぱいろんな好きがあるんだなって気づいて、で、そういうこともあるし、それからなんかお相撲さんとか実際に、テレビで見てるだけじゃなくて見に行ける機会があったんで、その時もなんか頑張れ頑張れって応援したりして、人を応援するのってこんななんかいいことなんだみたいなことに気づいて、そっからすごいファンになったりとかして、いろんな好きを発見できたっていうのは自分にとってはすごい大きな収穫っていうか、なりましたね。全然知らなかった、それまでは辛いことが多かったのに、ちょっとずつ意識改革していったことで、こんないっぱい好きがいっぱい出てくるんだと思って、もうなんか私って幸せ者だなってなったんです。
でも本当にこう自分が幸せだなって気づけない人ってすごく多いなと私自身思ってて、意外とこう目線を変えるとなんか見え方って変わる。でも本当辛い人は辛いし、大変な人は大変だなと思うんですけど、そんなにそうじゃないのになって思う人が、自分は不幸だって思ってることあったりとかするので、もうなんかこうみえさんの話聞いてたらすごいなんか励まされるなと思って私今少し聞かせていただいてました。ありがとうございます。そしてね、これ先ほど最初の時にも言ってたかなと思うんですけれども、ラジオパーソナリティになる夢っていう話があって、ね、そんなみえさんが今こうデビュー収録を迎えられて、ラジオパーソナリティっていうのをされることになったんですけれども、これ夢の種にはどんなタイミングであったのかなっていうのもちょっと気になるんですけれども、
これね、私もともと若い頃っていうか、頃に、ちょっとこう皮膚の疾患があるので、やっぱり表に出る仕事って自信ないなって、みんなの前に立つ自信なんて全然ないって思ってたんです。それでラジオだったら言えるんじゃないって思ってたんですけど、やっぱプロしかなれない世界っていうのを知って、やっぱ無理かって思って、そのままになってて、自分自身のでも経験とかってことをブログとかツイッターとかで発信したりとか、あと某認定 NPO 法人で相談業務みたいなのをしてるうちに、やっぱりなんか伝えたいこと私あるなって思って、でも何もない私でもこんなにいっぱいネタあるから、みんな絶対なんかね、あるから、そういうのあるよって伝えたいなって思った時に、たまたまインスタグラムを見てたんですよ、そしたら夢の種放送局のラジオパーソナリティの募集の記事を目にして、あ、 これなら使えるかもしれへん、うん、これやって思ったんですよ、うん、その時に、うん、でもしかしたらでもねこれ本当に応募して私大丈夫かなって一瞬思ったんですけどうん、うん、そう思ってねなんか突っ走っててもなんかあったらなって思ったんですけど、でもやっぱり応募してみな分からへんこといっぱいあるからとにかく話だけでも聞いてみようって思って応募したら、うん、あの夢の種のコンセプトが、はい、私の中で何かカチッてハマったんですよ、
うんうん、
なんか多様性っていうかいろんな人がいていいんだよって言ってらっしゃったのが、あーやっぱりあなんか合うわと思って、
うんうん、
それでもやっぱり警戒心強いからなかなかね行動できなくてその代表2人の熱い思いもわかるんですけどなかなかやっぱりね行動できないのが私やなっていうのはあったんだけども、うんうん、やっぱりやりたいってことはやるべきだなって思って、
うんうん、
お二人の代表の熱い思いと、うん、コンセプトがカチッてはまったことがきっかけになって、
うんうん、
もうラジオパーソナリティ1回でいいからもうやってみようってもう絶対後悔したくないって思って、
うんうん
まあ、そういう経緯で今ここにいます
ねえ、熱い思いだなと思って今聞かせていただいて本当にねこうガチッと当てはまってタイミングも今だっていうことがあってきっとね今ここにいてくださるんだなっていうのを聞いてて思いました。はい、ではではせっかくなのでそんな三重さんがこれからやる番組についてもちょっといろいろ伺っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まずタイトル三重のエンジェルアンテーナーということでね、はい、なんか可愛いなと思いながら私は聞いていたんですけれども
、はい、
ねこれどんな思いでつけられてねなんでこの番組するんだろうっていうのが気になったんですけれども、はいはい、これはどんな感じなんでしょうか。
これはね私がバラ園に行ってて、
うんうん
お花を見てたんですね、
はい、
そしたらなんか癒されて、
うん、
私ってなんか勝手にですよ、
うんうん、
私って癒しの存在であってオアシスみたいな存在じゃないのかなって思い出して、
うんうん、
そしたらそれってなんか天使みたいじゃない、
うん、
って思って、
うんうん、
それを変えてエンジェルって、
うんうん、
じゃあ三重のエンジェルなんやろうって思って、うん、そしたらみんなに聞いてほしいなって、
うん、
寄っていってほしいなって思ってそしたら聞いてーな寄ってーなでそしたらアンテナ張ってんでって天使は、
うん、
ってなって、
うんうん、
そしたら三重のエンジェルアンテナちゃん、
うん、
ってなったんです、
うんうん、
これにしようってバラ園でひらめいてつけました。
いいですね。もうそうタイトルを言った時に、
はい、
めっちゃキャッチーだなと思っていいなこれと思いながらそう先ほどリハの時に初めて、
はい
ね、タイトルの前にちょっと前振りがあって初めて聞いて、はい、なんだこれなんか語呂いいなっていうなんか楽しそうだなというのがあったんでいやめっちゃキャッチーなこのタイトル素敵だなと思いながら、はい、今日もね聞かせてもらってたんですけれども
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そしてこれどんな感じのね番組内容になるのかっていうのもちょっと伺いたいんですけれども、
は
い
は
い、
まあ具体的にまあ私の好きっていうものとかを伝えたりとか、
うんうん
まあ、あとはなんか最近こう日本の風習っていうのをこうちょっと忘れがちみたいなっていうところもあるんで、
うんうん
まあ、季節柄のことだったりとか、うんうんみんなが知らないそうやったんやみたいなこととかね、
うんうん、
あるので、まあ、そういうことを伝えたりとか、
うんうん
まあ、あとはもう私が散々悩んできたので、
うんうん
まあ、そういう人間関係とか仕事とかお金とかいろんなことでみんな悩んでる健康とか、
うんうん
まあ、そういうのも私なりに回答できたらいいなって思って、
うんうん、
こういう考え方もあるよみたいな感じでみんなにお伝えできたらいいなっていう感じの二部構成のラジオ番組にしたいなと思って、
うん、
そういう感じですね、
うんうん
はい、
日本の風習、
はい、
そうやったんっていうのは私もちょっと知りたいなと思いました、
はい、あるんですよ本当に、私も知らないことがいっぱいあるのと、まあ、あとは最近災害とか多いので、まあ、そういうのもちょっと盛り込んで話もできたらいいなって思ったりとかしてます。
はい、ね、本当時事ネタっていうワードもね、はい、こう打ち合わせの時に出てたんですけれども、はい、そういうものとか、あとみえさんの好きっていうところでね、
は
い、うん、出てくるらしい、はい、相撲とか博物館とか美術館とか、はい、なんかいろいろあるらしい、
はい、いろいろあの、はい、考えてますので、
ワクワクしますね、
はい、
いいですね。ちなみにこれどんな方に聞いてほしいとかはありますか？
そうですね、やっぱりなんか悩んでてちょっと、こう聞いたら、あ、なんかよかったわって思ってくださるような、まあ、ちょっと悩みを持っている人とかですね、なんかちょっと落ち込んじゃってる人とかにも聞いてもらえたらいいなって思ってます。でそれでちょっと、あ、そういう考え方もあんのんやとか、あ、なんか聞いてよかったなって、なんかちょっと明るくなったなとか、そうなんやとか、聞いてみてよかったなって思ってもらえたらいいなと思って、
ね、本当みえさんいろんな視点を持ってて、いろんなお話がこういう子で聞けるかなと思うので、いや、いろんな思うことが聞いてる人もあるんじゃないかなっていうふうに私も思います。
そうですね、私が自身がこんな番組あったらいいのになっていうことをこう伝えられたらいいなと思って、でもね、ラジオってすごい、あの、私も大好きなんですけど、聞いてたらなんか、あ、そんなことあんのやとか、こういうこと知らなかったなってことが多いので、私自身が思ったようにこう皆さんに伝えられたらいいなと思って、
いやめっちゃ楽しみですって言ってる間にね、結構ええ感じのお時間になってしまいました、はい、というところでね、このままちょっとエンディングに入っていこうかなと思うんですけれども、はい、みえさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました
ね、最後よかったらリスナーさんへのメッセージお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、私自身今までいろいろありましたけれども、今聞いてくれてる方もきっと悩んでたりとか、いろんなことでこうどうしていいかわからないっていう人いっぱいいると思います。でも、あの、好きっていうものを見つけたりとか、まあ、あとは、あの、これを聞いてよかったなって思ったりとかね、そう思ってもらえたらいいなと思って、なんか一つきっかけになってもらえたらいいなと思ってますので、どうぞ、あの、引き続き2回目以降も聞いていただいたら嬉しいなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございますね。え、今日この放送を聞いていただいて、きっとね、聞かれた方、あ、この放送誰かに聞いてほしいな、あ、仲間に伝えたいなと思われた方もいらっしゃったかと思います。ぜひぜひね、周りの方に教えていただきまして、今後もね、この放送みんなで楽しんでいければなというふうに私も思っております。はい、今日はですね、大阪スタジオ PA の石投げえりがゲストインタビューワーと、パーソナリティは
浜口美恵でした。
はい、2人でお送りさせていただきました。美恵さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
した時